タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。10月24日金曜日夜10時、今宵も東京府中市ブワイガーラ駅前の、ラジオタマリバーさんのスタジオから、私タロイモ太郎こと編集者でライターの岩本太郎が2週間に1度の放送を30分間送ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、いやー、なんかもうですね、すっかり秋通り越してなんか冬になっちゃうんじゃないかという感じで、今週半ばからいきなりガクンとなんか寒くなりましたね。あの10月の頭、今年は本当10月の頭ぐらいでも、私が住んでいる中野区の、新中野って駅の近くあたりはセミが鳴いてたんですよね。もう温暖化でだんだんもう夏がだらしなくね、本当になんか長引いてるなっていう感じがここ何年か受けますけれども、かと思うといきなり寒くなるときは本当にガクンってくるんですよね。本当に私もね、実は武将だもんですからね、部屋の中のファンヒーター、ほとんど一年中出しっぱなしにしてるんですよね。これをね、ストーブ代わりに使ったり、目覚まし時計代わりにね、タイマーを目覚まし時計代わりに使ってたりするんですけど、まあ、おかげでですね、実は今年もね、例年、もうさすがに10月中は絶対使わないぞって、固く心に誓っているのが、今年はもうなんか10月20日を待たずに、なんか使っちゃったりなんかしてるような感じでですね、本当にいや、もう寒がりなもんですからね、たまんないんですよ、というようなことでですね、毎年秋っていうのはね、そんな形で季節の変わり目で体調も崩しやすいし、私も本当によく風邪ひくんですけれども、今年はまたいろいろで世間の方もまた慌ただしいですね。この間、まあ、大谷翔平が向こうでなんか 3連発ホームランを打ったなんていう、まあ、そういう話題で盛り上がるのもまあいいんですけれども、一方ではこの政局の話題ですね、結局その後、まあ、参院選終わった後どうなるんだろうと思っていたのが、石破首相が辞任して、で、まあ、総裁選で、自民党総裁選で高市早苗さんが選出されて、でどうなるのかなと思ったら自公連立が終わると。もう考えてみれば、これもう四半世紀続いてたんですよね。でこれでですね、一体どうなるんだってことで、まあね、私がやってる週刊金曜日っていうのもね、どっちかっていうとそういう話題結構多いもんですから、いやこれどうなるんだ、これ政界再編か、またね、っていう感じでね、盛り上がっとったんですが、この今週のですね、まあ火曜日21日ですね、10月21日って考えてるのは国際反戦デーじゃないかと思うんですけれども、なんかその反戦デーの日にね、自民と維新の連立政権っていうのができるっていう、反戦デーの日に好戦的な内閣ができるのかっていうね、ちょっとなんか信じがたいなとか思ったりするんですけれども、まあそんなことでまたいろんな動きが生じているようなんですね。で実はそのまあ10月21日にですね、突然記者会見をやりますって案内もらったんですね。これ、まあ、記者会見って言ってもオンラインの記者会見なんですけれども、いわゆる核廃絶に向けて、まあ、取り組んでおられる方々の、まあ、記者会見、オンライン記者会見っていうのがね、夕方の、まあ、7時、夜7時からですね、ありまして。で、私実はちょっとそれをね、まあ、紙面で取り上げようじゃないかって話に急遽なったもんですから、浜町、東京日本橋浜町の編集部で夜に、残業してですね、参加いたしました。で、どこがやってるかって言いますと、まあ、核兵器をなくす日本キャンペーンというところですね。いわゆるNGO の、核兵器廃絶日本 NGO 連絡会というところの方々ですね。まあ、ずっと取り組んでおられる方々。それから、去年、日本被団協ですね、日本原水爆被害者団体協議会、まあ、日本被団協というところですが、こちらがノーベル平和賞を受賞されたということで、まあ、こちらの、ね、メンバーの方々などもですね、もちろん理事などに名を連ねておられるということで、まあ、記者会見をおやりになられたので、まあ、それを、一応まあ、ほとんど見てるばっかり、1時間ぐらいの短い関係だったんですけどね、参加したんですね。で、まあ、いろいろですね、いろんなやっぱり憂慮する意見が出ました。やっぱりね、高市さんという人はね、どちらかというと、まあ、ね、総裁選でも非核三原則はどちらかといえば反対って言ったり、まあ、見直しってね、言ったりするという形で、どうもここからそれが、まあ、いわゆる、まあ、維新はね、日本維新の会、ここはもう本当にマニフェストとかでね、核共有、核シェアリング、言いますよね。それとかあと、まあ、原子力潜水艦も打とうとかね、 そういうようなことにまあ結構前向きな姿勢を言ってるんで、まあこの2つの党がまあ連立、まあ連立っていうか閣外協力なんですよね、っていうふうに組むことでこれからどうなるんだっていうところが非常にまあ憂慮されると。ただまあ21日に、まあ、その会見に至った時点では21日にあの臨時国会で高市さんが選出されたすぐ後だったんで、まだね施政方針のそういう演説とかそういうのが表明がない段階だったんで、どうなるんだろうなっていうふうな、まあ留保付きでのまあ記者会見だったんです。で、あのまあそこでまあ最初に冒頭ではあの日本キャンペーンのですね事務局ですかね、代表理事をやり、代表理事じゃないや、まあ、キャンペーンの専務理事をおやりになられているあの川崎さんがね、あの、まあ、最初に冒頭説明してくださったんですけれども、あの例えばさっき言った高市さんはそういう形で、まあ三原則見直しみたいなことも言ってるそうなんですが、一方でなかなかですねいろいろ見ていくと面白いんだけれども、去年の、まあ、10月にね、奈良の方の、まあ、奈良って高市さんのね、あのお膝元ですよね。そこで、まあ、政協の候補者を対象に、あの地元の政協のね、映画の方々が対象に行ったアンケートで、これで核兵器禁止条約への日本のオブザーバー参加ですね、これについてなんかアンケートを取ったらですね、高市さん、賛同ってなんか回答したっていう、まあ、そういう話もあるんですよね。まあ、だから一体これどういうふうに展開していくのかというあたりが本当に見えないところもありまして、で例えばね、今回のまあ新内閣で茂木さんがまたね外務大臣に戻ったんですよね。前菅さんの内閣の時も外務大臣おやりになられた方ですけど、まあ、その4年前のね前任の時には国会答弁でその安全保障の形について問われて、まあ、安定的な形で核に頼らない安全保障ができることが望ましいみたいなこと、そんなこともまあ言ってはいるんですよ。だからね、案外そういうふうな、ね、こともまあ言っているということで、これはちょっと、出方が読めないぞというところもあるよと、まあ、そういう話だったんですね。とはいえなかなか憂慮するべき状況というのがある。まあ、さっき言った被団協の方々からはですね、やっぱりいろんな憂慮の声が出ました。例えばね、被団協、じゃなかった、それが、広島の NPO で ANT 広島というところの、まあ、そういう運動をやられている方々の渡部さんという方がいらっしゃるんですけれども、これはこの方、例えば今年8月6日には平和記念式典で、まあ、石破さんね、当時はまだ首相だったんですけれども、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは唯一の戦争被爆国である我が国の使命ってまあ言ったんですよね。まあ、石破さんに関しては辞める時にもね、その最後に、まあ、戦後、80年ダマみたいなことが発生発表されて、最後にやっぱこれを言っていきたいということでね、まあ、それについてはもうまたいろいろ評価があるんですけれども、まあ、渡部さんかごめんなさい名前を間違えてたらすいませんは、まあ、この言葉はね、まあ、それ政府の、ね、首脳が例えば前任であってもその方が言ったことっていうのはすごく重いんですよと。だからそのことっていうのをちゃんとね意識してやっていっていただきたいということをおっしゃってますね。ちなみに日本被団協、まあ、昨年ノーベル平和賞を受賞しましたけれども、ただノーベル平和賞っていうのもね、あれもよくわかんないんですよね。例えば今年のノーベル平和賞ってね、ベネズエラの極右活動家にね、なんか与えられた、マリア・コリーナ・マチャドっていうね人なんですけれどもね、新トランプって言ってる人にね与えちゃってるってどういうセンスなの。でまたね、その被団協の和田さん、事務局次長の和田さんもこれ言ってたんですけど、確かに2番目に私たちはノーベル平和賞を日本で受賞した。じゃあ1番目に受賞したのは誰だっていう話なんですね。皆さんご存知ですか、1番目に最初に日本でノーベル平和賞を受賞した人って。はい、年配の方ならご存知の通り、佐藤栄作さんですね。元首相で、確かにこの方が非核三原則っていうのを、まあ、在任中に表明したんですけど、一方でアメリカと核持ち込みの密約っていうのもやってたっていう、そういう人でもあるんですね。だから受賞は間違いだったっていうことをね言う、なんか指揮者の方もいたりなんかしてですね、 だからね、やっぱりね、ちょっとそのあたりへの、ね、歴史っていうのもしっかり、まあ、踏まえておく必要もあると。ちなみにあの、ね、やっぱり昔は結構いろいろそういう、ね、比較三原則もそうなんですけれども、いろんなそういうあの決議とかそういうことっていっぱいやってたんですよ。例えばこれはあの、これ若い世代の、ね、あの方々でそういう 核兵器のない世界を目指す活動をやってる、一般社団法人傍らっていうところがあるんですけれども、こちら神奈川にあるのかな。ここの代表の高橋さんがその記者会見でも発言してたんですけど、実はあの今年のね、これ3月だったかな、神戸市にあの、まあ、アメリカのねあの船舶が、入港したんですね。核兵器、実は神戸市っていうのはこれ1975年の時点で比較神戸方式っていうのを確立したんです。つまり核兵器、積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議っていうのがあって、それに基づくとちゃんとあの事前にこれの、核兵器比較証明書っていうのを提出 した上で、ね、入港してくださいよって、まあ、このあたりが、ね、比較三原則っていうのも非常に、まあ、あのそういうのを出しとりあえず出してっていう形に なってるわけなんですけれども、実は今年の春にこれを、ね、骨抜きにしたまんま、あのアメリカの掃海艇がの入港許可を神戸市がよりによってその神戸市が出しちゃったっていうこともあったそうなんで、だからこういうところからね、いわゆるそのあの比較三原則みたいなものも骨抜きにされていくんではないかというふうなことがある。だから昔、例えばそういうことをちゃんとやったじゃないかということをね、さっき あのいわゆるそのどんどんイケイケどんどんであの核武装だあの核、ね、の客シェアリングだみたいなことを言ってるような人たちの中でも、一方でそういうあの、ね、あの核禁条約へのオブ参加をした賛成って言ったりとか、まあでも茂木さんがあのそういう核がいらない安全保障だってあるよって言ったとか、まあ、だからそういう過去にねこんなことがあったんだっていうことをいろいろちゃんと押さえておいて、そこをもとにいろいろ議論を展開していくっていうのがね、これから必要なんじゃないかっていうことを記者会見で参加された皆さんもおっしゃってましたし、私もそう思いますし、まあ、メディアっていうのもその辺をねきちんと検証していかなければいけないんじゃないかなというようなことをちょっと仕事をしながら思った次第であります。というところで、曲に行ってみたいと思います。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。はい、松任谷由実さんで緑の街に舞い降りてでした。これもね、まあ、例によって私が書ける曲っていうふうにですが、これも本当にあの、ね、半世紀ぐらい前のさっき言ったあの比較神戸方式がなんか、ね、議会で採択された時くらいの曲なんじゃないかなと思うんですけれども、あのこれね盛岡が舞台なんですよね。最初の方で、まあ、5月これ時期はこれ5月に、ま、ユーミンがあの辺にね行ったことの時の体験を元にした曲らしいんで、ちょっと季節外れなんだけど、盛岡、あの私、まあこの番組でも何度も言ってる通り、あの盛岡って私があの大学時代の5年間をいた町でね、この曲もよく聞きましたね。盛岡っていうね、あの言葉がロシア語みたいになんてね、まああの割と外の人から見た目線なんですけどもね、あのなんかこれに歌われる感じのね、本当盛岡って街のねなんか雰囲気がすごくよく出てますね。でなんでこれ書けようかなと思ったら、この間ね岩手山に初冠雪のニュースが、大体もう10月のね真ん中ぐらいには岩手山って雪かぶるんですよ。盛岡市内から望むね北上川のね先あの北の方に先、雄大な容赦をいつもそびえてるんですけど、いつもねその北上川を渡るあの盛岡駅から真正面だったところに海運橋っていうね北上川を渡る有名なあのそのアーチ橋があるんですけど、そこから、ね、川の向こうにそびえる岩手山を眺めて、そこに雪がかかった季節、まあいよいよ寒くなるぞっていう季節なんですね。私本当に寒がりなのによくあんな寒い町にね、冬はもうマイナス15度とかそんくらいになる町なんですけれどもね、そぎんて、あいよいよ冬だの訪れだなっていう頃なんだけど、でも身も涼む、なんかね本当に思い出すだけで、あのね今回も SNS で岩手さんに初冠雪がありましたって見ただけでなんか身が縮むこもあるんだけどなんかあったかいんですよね。なんかその盛岡って町のね風情が浮かんで、ね、この曲なんかも聞くとやっぱり当時のことも思い出すなと思いながら、かけさせていただきました。はい、全く全然関係のさっきまでと関係のない話でした。というところで後半もまたガラッと話が変わるんですけどね、あちなみにさっきのね、この、被弾教さんのねあの、核兵器の明日の日本キャンペーンの話は来週発売の週刊金曜日、10月31日号に、まあ、掲載することになると思いますので、ぜひ、ぜひ、お読みいただければと思います。で実は 今週発売の10月24日号の方でですね、まあ、相変わらず私の方で担当している金曜アンテナ欄で、ちょっとまあこれ私の方でね、あの記事をお願いした一件がありまして、これどういう一件かと言いますとですね、あの雑誌がまた一つ休刊するという話なんですね。この雑誌というのが、あのまあ、ご存知ない方、この放送を聞いている方でご存知の方っていうのは、割と放送マニア系の方も聞いている方もいるから、もしかしたらご存知の方いるかもしれないですけど、放送レポートっていうね雑誌があるんですよ。これね、1972年、まあ、だからさっき言ったのと同じぐらいの年代ですね。そのぐらいの頃に、まあ、創刊された雑誌で、各月刊で出してるんですね。で、まあ、タイトルの通り放送業界 についての、まあ、あの雑誌なんですよ。で、あの実はこの雑誌が今度あの、まあ、この10月限りで休刊になってしまうという話を聞きつきまして、実は私もちょっとご縁があった雑誌だったんですね。なので、急遽ちょっと、持ちかけて、誰かにどなたかに記事を書いていただけないかなと思ったところ、この編集長を おやりになられている岩崎貞明さんという方がですね、あのじゃあ私が自分で書くというふうなことをおっしゃっていただきまして、この24日、この放送当日ですねに発売の、週刊金曜日の金曜アンテナ欄、8ページに岩崎さんによる 1ページの記事を書いていただいております。で、この放送レポートっていう雑誌、結構あの放送業界の内幕にねすごく鋭く切り込む雑誌なんですけれども、じゃあどういう成り立ちで できている雑誌なのかというと、これはあの実は労働組合があの出している雑誌なんですね。これ労働組合というのはあの民放労連、つまり、要するに日本の民放ですね、日本民間放送、労働組合連盟、いろんな例えばフジテレビだ日本テレビだなんか、ね、そういう大手からあの 地方の局まで、そういうところの労働組合の、加盟している民放労連っていうね上部団体があるんですが、ここの傘下の、今メディア総研、メディア総合研究所っていうね、そういう組織がありまして、そちらで発行されてきました。もともとこ の放送レポート自体は、まあ、ある意味ね、そういう意味ではあの民放労連の準機関紙的な、成り立ちで、スタートしたんですけれども、まあ、そういう、まあ、労働組合ですから、やっぱりね放送というものがきちんと、行われていくのかということをチェックしようということですね。労働者の立場から、まあ、チェックしていく。例えば、これあの一番最初の創刊号ではねこんなことを歌ってるそうなんですね。この雑誌は日本民間放送労働組合連合会、民放労連全国 の、あの民放労連、さっき説明したね連合会を中心にの放送対策部というところを中心に、放送労働者が集まって作った編集委員会が編集しています。で、まあ、あの民放労連さんのね、あのそのあの民放労連のそういうあの労働運動の歴史の中でもね、こういうふうに、説明されているそうなんですね。放送の自由を守り民主化を目指すには、放送労働者自身が職場で頑張るのはもちろんだが、同時に運動を外に広げ視聴者と連帯しないと勝ち目はないというのが、後々の、数々の勝利と敗北から民放労連が学んだ教訓であった。そして放送に対する不当な圧力が介入、干渉があるために、度にビラを撒くだけでなく、視聴者に絶えず放送の現状を知らせ、民主的な放送を目指す世論を作り出していくことの重要性が運動の積み重ねの中で意識されるようになっていったという形で、まあね、あのいきさつが紹介されています。確かに昔早々期の、ね、放送業界でいろんな、ね、問題も起こったんですね。例えばあの成田空港闘争とかね、あのこれ TBS 成田闘争って、まあ TBS 労組が結構いろいろ頑張ってね、いろいろ動きをやって、まあ当時のことをね、あのいろいろ記録している本で有名なのが、あの今後にテレビマンユニオンっていうね会社を作られた村木義彦さんたちの、お前は今ただの現在に過ぎないって名著がありますけれども、まあそこにその当時の労働組合ね TBS 闘争の歴史なども書かれていますけれども、そういった形で何か問題がある、放送局を舞台にした問題があると労働組合が立ち上がっていろいろね異議申し立てをした。で、あの結構ね市民一般の人々視聴者なども集めた集会っていうのを結構やってたんですね。私もよくそういうのに行ったことがあります。で、そういったあのまあそういうあの労働者たちからの目線からのチェックする媒体だった放送レポートが、まあ、休刊になると、これはですねやっぱりそのあの民放労連がだんだんの、ね、加入者数がまあ 組合加入者数が減ったりなんかして、やっぱり財政的に厳しくなってきて支援できなくなったっていうことがあったんですね。実はこれもね、何年か前に民放労連というのはいろんな、さっきも言った通りいろんな各局の労働組合が入ってるんですが、大きなところでね、テレビ朝日がごそっと、テレビ朝日と TBS 労組というのが一番炭素で大きいところだったんですね。そこのうちテレビ朝日労組がごそっと抜けて、それでね、結構民放労連の財政的に大変なんじゃないかなって話が出まして、どうなるのかなと思ったら、やっぱりね、そういう形で支援がなかなか難しくなり、このほど休館を余儀なくされたということで、非常に残念だなと思ったものですから、私もちょっとそういうお声をかけて記事を書いていただいた次第です。実はこの放送専門誌ってね、昔結構いろいろたくさんあったんですよ。他にも例えば NHK の場合はね、また労働組合は別にあるんですね。日報労という労働組合があるんですが、それと別にNHK の傘下で NHK 出版というところが出していた放送文化という雑誌もあった。あとそれからね、フジテレビではこれ無料で、一般には配布してないんですが、無料でね出している放送専門誌でアウラっていうのもあったんですね。あとそれから民放の各民放の組合じゃない、いろんなね、各民放の情報団体の民放連、日本民間放送連盟が出している月刊民放っていうのがあったんですが、これ今月刊でなくなったんで単に民放って言ってるんですよね。それとまだ私が昔編集に参加していた放送批評懇談会の専門、放送批評誌、放送批評ってタイトルから後にギャラクっていうタイトルに変わった、ここはまだ出ています。ただそういったいわゆる放送を活字でチェックしようという雑誌が結構華やかなりし時代があったんですね。そうした雑誌っていうのが今だんだん減っている。 あと、TBS にもね、調査情報っていうねタイトルの放送専門誌ありました。これはね、そういったかつてのそういう放送局を舞台にしたいろんな問題も扱うと同時にノンフィクションも結構載せていた。有名なのは沢木耕太郎さんっていうね、ノンフィクション作家の方、私の大先輩、ノンフィクションとして物書きとしての大先輩っていうのもおこがましいですけれども、沢木耕太郎さんがね、初期の頃にルポルタージュを書かせてもらってたのがこの TBS の調査情報だったっていう歴史もあって、そういう意味合いではメディアをチェックしながら同時にはそういうノンフィクションとかの優れた書き手もね、発掘するっていう、そういうジャンルの雑誌でもあったんですよね。その一角、老舗がとうとう、今回なくなってしまうということで、これまでねやってきた歴史っていうのは何だったのかっていうことを、最終号がちょうどこの10月の末に、出るはずなんです。ですので、最後、最終号の表紙ってもこの間見せていただきましたけれども、これまで53年間の歴史のね、各号の表紙をバーッと並べた表紙の号っていうのが出てますし、そろそろこの放送がね、できる頃にはもう、発売が始まるのかな。なので、ぜひ皆さん、関心をお持ちの方がいらっしゃいましたらですね、メディア総研さん、これ、ネットで調べればメディア総研、放送レポートって検索すれば出てきますので、ぜひそこにお問い合わせいただければと思います。あとね、東京だとね、新宿の紀伊国屋書店の3階の社会学売り場のところでね、あそこ売ってたんですよね。なので私は昔から本当に駆け出しのライターの頃から3階の売り場に行ってそこでお金安いんです、550円払って買ってたりなんかしたんでね。最後、また今回も買いに行こうかなというふうに思っております。というわけで、そろそろまたお時間が、やってまいりました。本当にたわいもない放送で申し訳ないですね。次回は、今度もういよいよ、11月に7日ですね。11月7日の、金曜日、夜10時からということで、またお送りしてまいりたいと思います。あとね、実はこの番組にね、実はちょっとゲスト出演したいっていう人がね、何人かいらっしゃいましてですね、次回以降ですね、ちょっとそういった方々にもちょっとお声かけしてですね、スタジオに来ていただくか、あるいはちょっと私の方でね、話を聞きに行って、それをインタビュー収録するような形かっていう、いろいろ考えてるんですけれども、お送りしてまいりたいというふうに思っております。というわけで、そろそろお時間となりました。それではまた2週間後、お聞きいただければと思っております。30分間ご清聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。